川森通信。この時間は川蘭部からの情報と風越子供の森公園からの情報を毎月交互にお伝えしています。今月は川蘭部の中村貴俊さんにお話をお伺いいたします。中村先生、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて中村先生、もう6月から暑い日が続いています。ここのところの川蘭部の様子などはいかがでしょうか。
子どもたちも来てくれてはいるんですけども、なかなか暑さ対策で講座を少し早めにしたりとか、休む時を多く取ったりとか、水分補給をしっかりするとか、そういうようなことをしながらできるだけ楽しんでできるような風にやっております。
はい、暑さにも、ね、対策を取って安全に講座を受けてもらえるような、そんな配慮もされているということなんですけども、8月9月の講座についてお話伺ってまいります。
8月の講座は川での体験をしていこうということで、8月2日なんですけれども、いつもの時間より30分早くしております。これはまあ暑さを考えると朝の早いうちかなということで30分早めてやる予定です。川で泳いで魚取り、川蘭部から少し北の方へ行った久米川という、実際に泳いで魚を取ってみてという活動なんですが、やっぱり川危険も伴いますので、ライフジャケットを着て、川ではこういうことに注意してやると安全に楽しくできるよというようなことを勉強しながら体験していただこうという講座であります。
8月2日川で泳いで魚取り、お楽しみください。さあ続いて
9日は水生生物を調べようという講座なんですが、川蘭部の天竜川を挟んで東側の方に田添の水辺の学校というのがありまして、小川とそれから池ですね、あります。まあこれも流されるようなところではありませんので、いろんな生き物探しをしてもらってということでやる予定です。
夏休みの学習にもぴったりかもしれませんね。
そうですね、
さあ続いて19日火曜日ですね。
そうですね、火曜日なんですが星の動きということで、夏休み星の観察教室ということなんですが、まあ、この時期などで子どもたちも夏休みが終わりかけてる時期なんです。ただ星の動きとかそういうのを見るとき月が出てるとちょっと星も見づらいので、月が隠れてて夏の星空がしっかり見える、この時期に用意しましたので、またぜひ参加をしていただければ楽しい天体観測ができると思います。ただ暑さがどうなりますかね。
そうですね、
夜も、今暑いですからね、そこら辺が心配ですけれども、
夜とはいえ暑さ対策もしていただきながら、星空楽しんでみてください。さあ続いてはですね、23日の土曜日、
はい、これはウスバキトンボ調べということで、NHK のダーウィンが来たという、そこでも全国で調査をしようということで、投げかけて、そこに参加するような形なんですが、ウスバキトンボというトンボがおりまして、これは南の方で発生するトンボなんです。どんどんどんどん北の方へ登ってきて卵を産んで、そこでまた孵化してトンボになって、さらに北の方へ飛んでいくというトンボなんですけれども、秋が来て気温が非常に寒くなると生き残れずに死んでって、また南の方から広がっていくというような、そんなトンボで、この調査は羽に印をつけまして、捕まえたトンボがどこまで行ってるかとか調査に参加しようということで、実際はウスバキトンボできるだけたくさん取ろうという、そんな講座でありますが、
はい、こちらも、ね、楽しみにご参加ください。
ちょうどではね、アサギマダラって聞いたことあるかと思うんですが、これはやはり南から北へ来てまた今度は戻ってくるんですけども、
それも信じられませんね。なんか
このトンボは来てどんどん広がっていって寒くなるとそこで
行ったっきり
死に、
面白いですね。さあ続いては8月30日の土曜日、
これは小学生とその保護者の方が対象の講座でありまして、駒ヶ根高原来ていただくという形なんですけれども、駒ヶ根高原に 防災を学ぶ、施設もありますし、砂防だとか川の様子を調べたりということで、主に防災の関係の講座です。
こちらね、ちょっと足を伸ばしていただいて現地集合になりますが、駒ヶ根高原まで行っていただいて、こういった講座もあるということで、ぜひご参加ください、さあここまでは8月の講座を教えていただきました。続いてちょっと先になりますが、9月の講座も教えてください、
9月6日に2つ
2本立て
になっております、1つはこれはあの環境のことで、河原部の小川だいぶ外来のエビが増えてきまして、ぬかエビというのが今まで在来のエビなんですけれども、それが増えてってほしいということで、外来のエビを減らしていこうという、そんな講座をやります。それが終わった後、今度は大根の種をまくと、大根の種をまくこと自体はそんなに時間かからず講座なんですけれども、やっぱり種をまいて育てていくという栽培の体験をしてもらうにも、来ていただいた子どもたちに、大根をまいてもらって、そこの大根が育ってきた、それを収穫してもらったり、その大根はあの漬物にもするんですけども、
はい、ぜひね、種をまくところから参加していただいて、その先のね、食べる楽しいイベントにもつながっていくという、さあ続いて13日の土曜日、
13日はあの水生生物を調べようと、先ほどね、あの8月にも達江の水辺の学校というのをやるんですが、今度はここ戻ってきまして、川地水生生物を調べようということで、それからあの河原部講座ではないんですが、8月の最後の方にもう一つ種の会という会で講座がありまして、それはあの辰岡の水辺の学校、ここら辺は辰江、辰岡、それから川地という3つありまして、それぞれで調べてます。で、川地でそれをまとめて、どんな風な生き物を見られたかなという比べてみたり、生物多様性、いろんな生き物がいて関わり合いながら進化しながら生きていくという、たくさんいるなという調べるための、そんな講座をやる予定です。
はい、あのね、本当場所や時期がちょっと違うだけでどう違うのかっていうのをね、本当全部参加していただいて、ね、確認していただくというのもいいかもしれませんね。
9月20日ですけれども、池に外来生物というのはね、たくさん入ってます。で、一時期はウシガエルがものすごく入って大きい、本当10センチくらいあるようなあのオタマジャクシなんですけどね、何年か前にはコンテナいっぱい500匹とかね、そんな量で増えてしまって、こういう口座を開いて取っていくうちに少なくなってきて、洪水で水が増えたりする場合に中に入り込んでしまう、
どっかから来ちゃうわけですね、は
ー、在来の生き物がそのために減ってしまうのをなんとか防ぎたいということで、そんな活動です、
ぜひそういったところも学んでください。9月27日土曜日は、あら、もうタイトルに秋のとついてますね。
そうですね、バッタが今ですとまだ小さいので、あの草むらの中に入ってても、ちょこちょこ見れる程度なんですが、活動盛んになって、大きくなってきますので、その時期に、これは飯田市美術博物館の四方さん、昆虫の先生ですけれども、来ていただいて、バッタを捕まえ飛ばしてみる、とても楽しい講座だと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、ここまで8月9月のですね、講座情報を教えていただきました。最後になりますが、中村先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、自然は気候で随分姿変わっていますけれども、河原部はその時期の生き物の姿だとか、災害に対する備えとか、川を通しながら体験していただこうということで用意をしておりますので、ご都合つけてご参加いただければありがたいなと思います。
川森通信、今月は河原部の中村孝俊さんにお話をお伺いいたしました。中村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。